広報長泉、2021年8月1日、ナンバー1389、発行、長泉町役場、編集、行政課、電話、055-989-5500、直通、郵便番号 411-8668、静岡県寸東郡長泉町中尖828。ホームページ https://www.town.nagaizumi.lg.jp。 email:広報@town.nagaizumi.lg.jp。 音訳、声のサークル、あけぼの。記事は一部割愛してお届けします。特集、防災。もし大規模な災害が起きたら、今求められる避難行動とは、できていますか？自分や家族、友人を守る心構え。新型コロナウイルス感染症が収束しない中でも、台風や激しい豪雨が発生する時期が今年もやってきます。このような状況において、コロナ感染リスクを減らしながら、大規模な災害に備えて、私たちはどのような準備や避難行動を行えばよいのでしょうか。特集、コロナ時代の大雨・台風対策。大雨・台風への備えはできていますか？災害は突然やってきます。新型コロナウイルス感染症の蔓延が収束しない中、毎年9月から10月にかけて台風が襲来し、激しい豪雨や暴風による被害が全国で発生しています。先月7月2日金曜日からの大雨では、熱海市伊豆山地区で大規模な土石流が発生し、大切な命が失われました。町内でも河川の護岸が流されるなどの被害が確認されています。また町内には黄瀬川、桃沢川などが流れ、さらに台場川が隣接しており、これらの河川が氾濫した場合には大きな被害が発生すると考えられ、そのような場合、一部の地域の皆さんには自宅や避難所での避難生活をしていただく可能性があります。なお、避難所での生活はどれだけ対策を行っても、いわゆる3密密集、密接、密閉の状況を避けることは難しく、新型コロナウイルスなどの集団感染、クラスターのリスクが高まります。風水害の被害が心配されるこれからの時期、新型コロナウイルスなどの感染症のリスクを減らしながら、災害が発生した場合どのような避難行動を行えばよいのかを、この特集で学んでみましょう。雨の強さと降り方、1時間降水量も示します。やや強い雨、10ミリから20ミリ未満。地面一面に水たまりができ、雨の音で話し声がよく聞き取れません。長雨になりそうなら注意が必要です。強い雨、20ミリから30ミリ未満。土砂降りの雨で傘を差していても濡れてしまいます。道路側溝や小さな河川があふれる可能性があります。激しい雨、30ミリから50ミリ未満。バケツをひっくり返したような雨で、寝ている方の半数くらいが雨に気がつき、崖崩れなどが起きやすくなります。非常に激しい雨、50ミリから80ミリ未満。滝のような雨で視界が悪くなります。傘が全く役に立たなくなり、 浸水など多くの災害が発生する可能性があります。猛烈な雨80ミリ以上、猛烈な雨により息苦しくなるような圧迫感があります。雨による大規模な災害の発生する恐れが強く、厳重な警戒が必要です。お住まいの地域の災害リスクをご存知ですか？皆さんはご自身が住んでいる地域の災害リスクを確認したことはありますか？町では浸水や土砂災害発生の危険性が高い地域を色塗りしたハザードマップを作成し、防災ハンドブックとして令和元年11月に全戸に配布しています。自宅周辺の危険性や避難場所などを確認してください。また平時に避難所まで実際に歩いて、経路と危険な箇所がないかを事前に確認しておくことも大切です。ハンドブックがお手元にない方は地域防災課までお問い合わせください。なお、情報は町ホームページでも公開しています。デマに惑わされない、複数の情報媒体から正しい情報を。命を守るためには正しい情報に基づいた行動が必要です。災害の情報を入手したら、別の媒体でその情報が正しいのかを確認する習慣をつけましょう。情報を入手する手段。1、町の同胞無線。2、長泉町防災ラジオ。同胞無線の音が聞き取りづらい世帯は、同胞無線も受信できる防災ラジオがおすすめです。価格は1000円。問い合わせは地域防災課、電話989-5505まで。3、町のメールマガジン。4、県の公式防災アプリ、静岡県防災。土砂災害だけでなく、地震や洪水、津波にも対応。緊急情報の通知、避難トレーニングにも役立ちます。5. 気象庁ホームページ。全国の最新防災気象情報が確認できます。なお、住んでいる地域や建物の構造がそれぞれ違うため、避難の必要があるか、どのような避難をするかはご自身で判断することになります。普段から自らの災害リスクを確認し、災害が起きたとき、大切な命を守るため、速やかに安全な場所に避難できるよう、有事の際に取るべき行動を事前に確認しておいてください。警戒レベル4は避難指示です。必ず避難しましょう。避難情報等警戒レベルをレベル1から、どのような状況か、住民が取るべき行動は、避難情報等の順にお伝えします。避難情報等警戒レベル。警戒レベル1、状況、今後気象状況悪化の恐れ、住民が取るべき行動、災害への心構えを高める。避難情報等、早期注意情報。警戒レベル2、気象状況悪化。自らの避難行動を確認。大雨洪水注意報。警戒レベル3、災害の恐れあり。危険な場所から高齢者等は避難。高齢者等避難。警戒レベル4、災害の恐れ高い。危険な場所から全員避難。避難指示。警戒レベル5、災害発生または切迫。命の危険、直ちに安全確保。 緊急安全確保。次は河川水位や雨の情報、警戒レベル相当情報です。防災気象情報、警戒レベル相当情報、警戒レベル2相当。浸水の情報、河川氾濫注意情報、警戒レベル相当情報3相当。浸水の情報、河川氾濫警戒情報、洪水警報。土砂災害の情報、雨大雨警報。警戒レベル相当情報4。浸水の情報、河川氾濫危険情報。土砂災害の情報、雨土砂災害警戒情報。警戒レベル相当情報5。浸水の情報、河川氾濫発生情報。土砂災害の情報、雨大雨特別警報。土砂災害。町は地域の土地利用や災害実績なども踏まえ、総合的に避難情報等警戒レベルの発令をすることから、避難情報等警戒レベルと河川水位や雨の情報、警戒レベル相当情報が出るタイミングや対象地域は必ずしも一致しません。警戒レベル3は高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。避難とは難を避けること、つまり安全を確保することです。安全な場所にいる方は避難する必要はありません。警戒レベル5はすでに安全な避難ができず命が危険な状況です。警戒レベル5、緊急安全確保の発令を待ってはいけません。避難勧告は廃止されました。これからは警戒レベル4、避難指示で危険な場所から全員避難しましょう。避難に時間のかかる高齢者や障害のある人は警戒レベル3、高齢者等避難で危険な場所から避難しましょう。台風豪雨時に備えてハザードマップと一緒に避難行動判定フローを確認しましょう。平時に確認。自らの命は自らが守る意識を持ち、自宅の災害リスクと取るべき行動を確認しましょう。避難行動判定フロー。あなたが取るべき避難行動は、ハザードマップで自分の家がどこにあるか確認しましょう。ハザードマップは浸水や土砂災害が発生する恐れの高い区域を色塗りした地図です。色塗りされていないところでも災害が起こる可能性があります。家がある場所に色が塗られていますか？2、いいえの方は、色が塗られていなくても周りと比べて低い土地や崖のそばなどにお住まいの方は、町からの避難情報を参考に必要に応じて避難してください。はいの方、災害の危険があるので立ち退き避難、自宅の外に避難が必要です。例外として、浸水の危険があっても、 1. 洪水により家屋が倒壊または崩落してしまう恐れの高い区域の外側である。2. 浸水する深さよりも高いところにいる。 3. 浸水しても水が引くまで我慢できる。水、食料などの備えが十分にある場合は屋内安全確保、自宅にとどまり安全確保すること も可能です。ご自身または一緒に避難する方は避難に時間がかかりますか？いいえの方、安全な場所に住んでいて身を寄せられる親戚や知人はいますか？いいえの方、警戒レベル4避難指示が出たら町が指定している避難所に避難しましょう。はいの方、警戒レベル4避難指示が出たら安全な親戚や知人宅に避難しましょう。日頃から相談しておきましょう。ご自身または一緒に避難する方は避難に時間がかかりますか？に、はいの方、安全な場所に住んでいて身を寄せられる親戚や知人はいますか？いいえの方、警戒レベル3高齢者等避難が出たら町が指定している避難所に避難しましょう。はいの方、警戒レベル3高齢者等避難が出たら安全な親戚や知人宅に避難しましょう。日頃から相談しておきましょう。避難行動判定フローを終わります。
特集コロナ時代の大雨台風対策を続けます。もし今大規模な災害が起きたら求められる避難行動とは？避難って何すればいいの？小中学校や公民館に行くことだけが避難ではありません。避難とは難を避けること。次の4つの行動があります。屋内安全確保、ハザードマップで次の3つの条件を確認し、自宅にいても大丈夫かを確認することが必要です。土砂災害の危険がある区域では立ち退き避難が原則です。3つの条件が確認できれば、浸水の危険があっても自宅に留まり安全を確保することも可能です。1、家屋倒壊等氾濫想定区域に入っていない。2、浸水深より居室は高い。3、水が引くまで我慢でき、水、食料などの備えが十分。安全な親戚・知人宅への立ち退き避難。普段から災害時に避難することを相談しておきましょう。安全なホテル・旅館への立ち退き避難。通常の宿泊料が必要です。事前に予約・確認しましょう。町では避難情報が発令され、要配慮避難者が町指定の宿泊施設へ避難した際の宿泊費の一部を補助しています。詳細は町ホームページに載っています。行政が指定した避難所への立ち退き避難。自ら携行するもの、マスク、消毒液、体温計、スリッパなど。普段からどう行動するか決めておきましょう。豪雨時の屋外の移動は車も含め危険です。やむを得ず車中泊する場合は、浸水しないよう周囲の状況などを十分に確認してください。災害の備えチェックリスト。非常用持ち出し袋。避難の際に持ち出すもの。避難するときにすぐに持ち出せるよう、玄関など持ち出しやすい場所に家族構成を考慮して、それぞれに必要なものを入れ、一人一個用意しておきましょう。両手が使えるリュックサックが便利です。飲料水、食品、防災用ヘルメット、懐中電灯、携帯ラジオ、救急用品、常備薬、衣類、下着、雨具、防寒具、予備電池、携帯電話充電器、マッチ、ライター、ろうそく、 使い捨てカイロ、毛布、寝具、軍手、ガムテープ、紙皿、割り箸、ラップ、ティッシュ、缶切り、ナイフ、洗面用具、歯ブラシ、タオル、筆記用具、スリッパ、室内シューズ、ゴーグル、火山噴火などで発生する粉塵に有効です。感染症対策にも効果的です。マスク、手指消毒用アルコール、石鹸、ハンドソープ、ウェットスティッシュ、体温計、一緒に持ち出そう、貴重品、通帳、現金、パスポート、運転免許証、診察券、マイナンバーカードなど。土砂災害にご注意ください。集中豪雨や長雨などで地盤が緩むと土砂災害が発生しやすくなります。先月の豪雨でも熱海市で土石流が発生し、甚大な被害と多くの大切な命が失われました。土砂災害に巻き込まれないためには、ハザードマップで危険箇所を確認するとともに、気象情報や町から発令される避難情報に注意しましょう。なお、災害の前には山鳴りや地鳴りがする、急に川の水が濁る、腐った土の匂いがする、雨が降り続いているのに川の水位が下がる、立ち木が裂ける音や石がぶつかり合う音、小石が落ちてくるなど、さまざまな前兆現象が起こる場合があります。前兆現象に気づいたら、周囲の人や役場などのに知らせ、安全な場所に避難しましょう。土砂災害は地震の際にも発生することがあります。また地震の後では少しの雨でも発生する場合があるため、注意が必要です。町内には39カ所の土砂災害特別警戒区域などがあります。災害時の安否確認方法など、防災家族会議を開こう。大規模な災害発生時は安否確認の電話が殺到し、回線が混雑して固定電話や携帯電話がつながりにくくなります。このような状況では本当に救助が必要で、生死を分けるような緊急電話もつながらなくなってしまいます。このため安否確認の方法は電話だけでなく、災害用伝言サービスや E メール、 SNS、Twitter、LINE などの伝達手段も活用しましょう。また災害は家族と一緒にいるときに起こるとは限りません。災害時に家族と連絡が取れないことは精神的に大きな負担です。あらかじめ家族と話し合い、災害時の連絡方法や集合場所などを決めておきましょう。 NTT 災害用伝言ダイヤル171を利用しよう。災害時にサービスを開始します。毎月1日、15日などに体験利用ができます。録音再生時のダイヤル方法、録音時間、一伝言30秒以内。録音するときは1711、被災地内の NTT の自宅電話番号、録音。再生するときは1712、被災地内の NTT の自宅電話番号、再生。災害用伝言ダイヤルの詳細は NTT171 で検索してください。各携帯会社のアプリもあります。無料電話や無料メールアプリ LINE 活用方法。 LINE は電話回線がつながっていなくてもインターネットがつながっていれば利用できます。携帯トイレも備蓄しよう。災害時に備えた食料や飲料水の備蓄は少しずつ浸透してきましたが、携帯トイレの備蓄も忘れてはいけません。 生きる上で食べること、飲むことと排泄することはセットです。水道が止まり、下水道が破損したら排泄物を流せなくなる場合があります。また、避難所のトイレを使うから備蓄はしないとの声も聞きますが、トイレのたびに避難所まで行くことは現実的ではありません。さらに、トイレットペーパーやティッシュ、生理用品、ゴミ袋などの生活用品も備蓄しておきましょう。携帯トイレどれくらいの数を備えたらいいの？目安は1人1日5回分かける1週間7日分かける家族の人数分です。市販されている携帯トイレの種類は主に2パターン。吸水シートで水分を吸わせるタイプと、粉末状の凝固剤で固めるタイプがあります。携帯トイレはホームセンターなどで購入できます。備えていますか？災害時の備蓄品。自宅に1週間分以上の水や食料などの日常備蓄を。大きな災害が発生すると、被害範囲が広範囲となり、ライフラインが寸断されるとともに、道路も被害を受け、物流が麻痺し、食料や生活必需品の入手が困難となることが予想されます。このような事態に備え、日頃から日常備蓄を行いましょう。日常備蓄は特別に災害用の備蓄を行うのではなく、日頃から自宅で利用しているものを少し多めに備え、発災時にも自宅で継続して生活することを目的としています。非常時の買い占めではなく、普段の生活の中で無理なく無駄なく備えましょう。自宅にある食品、飲料水を活用して無理なく備蓄。自宅での日常備蓄の例、1人分。飲料水、1日3リットル×7日イコール21リットル。主食、炭水化物の確保、お米1食75グラム程度、乾麺、うどん、パスタ、カップ麺、レトルトご飯、シリアル、食パンなど、3食かける7日、イコール21食。主菜、タンパク質の確保、レトルト食品、カレー、パスタソースなど、缶詰、肉、魚、牛乳など、3食かける7日、イコール21食。副菜その他、調味料、砂糖、塩、味噌、醤油など、野菜、フリーズドライ食品、味噌汁、スープ、缶詰、果物、常備薬など。ローリングストック法、回転備蓄を利用しよう。ローリングストックとは、災害などの非常時に食べる食材を普段から少し多めに買って備蓄し、食べた分を買い足していく備蓄方法です。備蓄品の賞味期限を管理できるとともに、有事の際に日常に近い食生活を送ることができます。賞味期限の早いものから先に食べられるよう収納方法を工夫すると上手に循環できます。カセットコンロは必需品。停電時の調理にカセットコンロは欠かせません。温かい食事を調理するためには予備のガスボンベを多めに備蓄しましょう。やむを得ず屋外へ避難するときの注意点。安全な場所へ早めに移動。避難経路が浸水しているなど、危険が間近に迫っている状況での無理な避難行動は避けなければなりません。早めに避難行動をすることが重要です。1、川には近づかない。降雨時に河川や用水路を見に行くことは危険です。2. 避難は動きやすい格好で、ヘルメットや防災頭巾などで頭を保護し、荷物はリュックサックに入れ、両手が使えるようにしましょう。また、長靴は水が入ると歩きづらくなるので、 運動靴で避難しましょう。3、足元に注意。水面下には蓋の外れたマンホールや側溝など危険な場所があります。長い棒などを杖代わりにして足元の安全を確認しながら歩きましょう。4、夜間の避難は危険です。道路が冠水していると水路と道路の見分けがつかず水路に落ちる危険性があります。5、一人で行動しないで。隣近所に声を掛け合って複数の人数で避難しましょう。6、水の深さに注意。一般成人の歩行可能な水深は男性で70センチ、女性で50センチだと言われています。ただし、それ以下でも流れが激しい場合は避難せず、高い場所で救援を待ちましょう。7、近くの高い建物に避難。すでに浸水している場合や暗くて周囲が見えない時間帯など、避難所へ行くのが困難な場合は近くの2、3階以上の建物に一時避難しましょう。8、自動車での避難は注意が必要。普通自動車は数十センチの水深でも浮いてしまい、走行不能になる可能性があります。また、放置された車両は他の避難者や緊急車両の妨げにもなります。停電時の連絡先。災害などにより停電が発生し、長時間電気が使えなくなることもあります。停電地域や復旧の見込みなどの情報は、東京電力パワーグリッドのホームページ、またはスマートフォンアプリ、TEPCO速報で確認できます。また、切れて垂れ下がっている電線には、絶対に触らないでください。問い合わせ、東京電力カスタマーセンター、電話 0120-995-007、災害対策の基本は、自助、共助、公助、3つの力の連携が必要です。自助、自らの命は自らが守る個人、家族。共助、私たちの地域は私たちが守る地域、自治会。公助、行政機関などが守る消防、警察、自衛隊など。共助と公助が自助を支援し、共助と公助は連携します。予想と現実、配分割合。災害発生時、行政が助けてくれると考えがちですが、現実は自助、共助が大きな力を発揮します。予想では、公助7、共助2、自助1の割合ですが、現実は、公助1、共助2、自助7となります。公助には限界があります。阪神・淡路大震災では、倒壊した建物から自力での脱出、家族や友人、近所の方によって、救助された方の割合が9割を超え、救助隊によって救助された方は 1.7% でした。必要なことは、地域の絆と防災力。防災の基本は、自らの命は、自らが守る自助ですが、個々の力だけでは限界があります。また、大規模災害が発生した場合、地元の消防や警察、消防団、役場の救助、公助にも同様に限界があります。そのため、災害発生時は、地域住民相互の協力、共助が有効な手段となります。特に高齢者や障害のある方、小さな子供がいる方など、避難時に配慮が必要な方は、日頃から地域の方と顔がわかる関係を築いておくことが重要です。また、皆さんの力が集まることで、 地域の防災力も向上します。想定外の災害は残念ながら突然やってきます。災害が起こった時に慌てないためには日頃からの備えが大切です。事前にハザードマップを確認して自宅の危険度を把握し、避難所までの安全な経路や近隣の安全な場所、親戚や知人宅などを必ず確認しておきましょう。大切な命を守るため、また今度ではなく今できる備えを今すぐ始めてみませんか。自分たちの地域は自分たちで守る。自主防災連合会会長、中村丈司さん、竹原。皆さんは自主防災会をご存知ですか？自主防災会は住民がお互いに助け合い、自主的な防災活動を行う力を身につけることを目的に区単位で組織されています。有事の際に備え、防災意識の啓発や各区の総合防災訓練の計画も行っています。災害時には地域の方々の連携と助け合いが不可欠です。そのためには日頃から防災訓練などに参加し、一人一人が防災力を高めることが大切です。自治会への加入をお勧めします。区長連絡協議会長、山本克美さん、中尖。自治会、区は地域を快適で住みやすくするために結成された任意の団体です。最近は住民の生活様式も多様化して区に入られない方もいますが、災害発生時の安否確認やその後の避難所運営には区単位での団結と協力がとても重要です。突然やってくる災害に備えるためにも日頃から自治会活動への参加をお願いします。また自治会への入会は地域の班長または区長へ連絡してください。問い合わせ地域防災課、電話 989-5505、 行政課、電話 989-5500。 参考参照、気象庁、消防庁、内閣府資料ほか。
地域の支え合いで高齢社会を。ここでの高齢は幸せの高、年齢の齢で高齢と記されています。住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるために生活支援体制整備事業を進めています。超高齢社会が目前、地域での助け合いが不可欠。高齢化率は年々上昇し、5人に1人が75歳以上という超高齢社会が目前に迫っています。介護保険の給付費は近年急増しており、財源の確保が課題となっているほか、介護サービスの担い手不足が深刻化しています。そこで医療体制や介護サービスの内容を充実させるだけでなく、地域における人と人とのつながりや支え合いによる生活支援、介護予防の取り組みが重要とされています。住民による支え合い活動が進んでいます。町で生活支援体制整備事業がスタートしてから約3年が経過しました。生活支援体制整備事業とは、町社会福祉協議会、地域包括支援センターが共同し、地域全体で高齢者の生活を支える体制づくりを進めるものです。現在、各小学校区に協議体という話し合いを行うグループを設置し、調整役である生活支援コーディネーターとともに、地域住民による主体的な活動を推進しています。住み慣れた地域で自分らしく暮らし、 続けられる地域を作りたいという熱意ある地域の皆さんが、毎月1回以上会議を開催し、活動が本格化してきています。地域の高齢者の困りごとに寄り添った全世帯参加型の助け合いを目指し活動しています。町全体を対象とする事項を審議し、第2層協議体への助言・提言を行っている第1層協議体と、各小学校区に設置されている第2層協議体は、共に連携し合っています。第1層協議体会長、古谷玲子さん、新野町中区、社会福祉士。今、なぜ地域の支え合いが必要なのか。その背景は、言うまでもなく、少子高齢社会と担い手不足です。また、単身世帯の増加による孤立化や、日常生活の困りごとなどへの支援が必要となる人の増加も考えられます。これらの問題に対応し、多様な日常生活の支援体制の充実、強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図っていくことを目標に、高齢者を支える地域づくりに伴って生じる課題に取り組んでいくのが、生活支援体制整備事業です。第1層協議体では、医療や介護、福祉、地域づくりなどに関わる各種団体の関係者が集まり、第2層で話し合われたことや、町全体で考えていくべきことを整理し、第2層が自主的に活動しやすいような仕組みなどを検討し、町に提案しています。北小学校区第2層協議体やまびこ会長八田実さん、八戸区。やまびこでは地域独自の困りごと、ニーズの把握を進めています。また困っている人が困っていると声を上げられるよう、私たちの活動について多くの方に知ってもらえるための広報活動に取り組んでいます。長泉小学校区第2層協議体長泉支え合いの会会長高田翔太郎さん中戸ヶ里区。長泉支え合いの会では、ゴミ出しが困難や話し相手が欲しいなど、高齢者のちょっとした困りごとを住民同士で助け合う有償ボランティアの仕組みを構築中です。10月からの支援開始を目指しています。南小学校区第2層協議体歩む会長小池智春さん杉原区。歩むでは居場所づくりを中心に活動しています。昨年10月にサロンを開催したほか、誰でも気軽に参加できるラジオ体操を定期的に開催しています。ラジオ体操は多くの方が参加し、地域のつながりを生むきっかけになっていると思います。協議体の活動や助け合い活動に興味のある方は、ぜひお問い合わせください。あなたのできることで誰かを笑顔にしてみませんか。問い合わせ長寿介護課電話 989-5537。 町内保育園認定こども園小規模保育園の見学会にお越しください。保育園認定こども園小規模保育園に子どもを預けたいけど、申し込み前に実際にどんな園なのか見てみたい、園で話を聞いてみたい、質問してみたいという方のために見学会を実施します。園名と連絡先をお伝えします。 竹原保育園、971-7282、中央保育園、987-4185、北子ども園、986-6992、南子ども園、986-6991、この花保育園、943-5677、長久保保育園、986-8931、精神保育園、989-1421、阿蘇加子ども園、986-7324、天音子ども園、939-5455、ポコアポコ保育園、ポコアポコ第二保育園、981-0513、アドバンフクロウ保育園、941-6213、エルマーキッズ保育園、941-8577、チェリッシュの森オリーブ園、919-0441、チェリッシュの森ユーカリ園、919-0293、夢咲保育園長泉、939-5232、いずれも事前に電話予約が必要です。日程など詳細は各園にお問い合わせください。問い合わせ子ども未来課、電話989-5528。ここでテープを裏返してください。